一言お願いします。神様、アダムズを導いてくださってありがとうございます。あなたがまたこの集まりにまた目を留めてくださって、また御心をお示しくださって、私たちのまた内なる人を強めてくださることを信じますから、ありがとうございます。本当に私たちのまた肉体外なる人は日々衰えていきますけれども、内なる人は日々新たにされますと。どうぞこの朝も新しい力を私たちに注いでくださいますようにお願いをいたします。ここにいてくださるあなたを見上げます。イエス様の御名によって信じてお願いいたします。関東大震災の再来といいますか、そういうものがあちこちでささやかれています。地震は本当に来るんだろうかと、ある地震予知の専門家が、東京に直下型の巨大地震が遠からず来ると言われていますか、質問に、必ず来ます、科学的なデータははっきりとそれを予測していますと、そう答えました。いつ頃でしょうかと、10年以内と私は一応考えていますが、ワイドショーを見ながら、これはえらいことだと、そう思ってしまいました、確実ですかと念を押すと、地震学者はちょっと笑って、この種の予測に確実ということはありません、多少の誤差はつきものでしょう。どのくらいの誤差があるんですか。そりゃあ地球のことですからね、一番小さく見積もっても5、60年の誤差はあるでしょう。テレビを見ながらなんだとそう思ってしまいました。でもこれが真実というものかもしれません。関東を中心に巨大地震の機運が高まっているのは本当のようですけれども、しかし何分にも地球というものは大きいし、その生成発展の歴史も非常に古いと、もし人間の場合、明日の12時にお亡くなりになりますと、宣告されて、12時10分に死んだら、予測は見事に、的中をしたと、そういうことになるんでしょう。で、この誤差10分に相当するものが、地球の場合には、50年とか60年とか100年とか、そういうことになるわけですね。近いうちに地震が来ると予測をして、60年後に地震が起きても、これは地震予知的には、おおむね、的中をしたと、そういうことになるのかもしれません。私たち人間というのはちっぽけなもんですけども、この地球の変遷のサイクルと、私たちの人間の一生のサイクルとが、これはあまりにも違いすぎるものですから、仕方がないといえば、これは仕方がないのかもしれません。人間のちっぽけさに比べて、地球の変遷のサイクルといいますか、やっぱりそこには、この天地を、さっきも賛美にありましたけれども、この天地を作られた創造主の、造化の妙というものを思ってしまいます。3000年の昔、宇宙の生命神秘というものに思い立ったイスラエルの王ダビデは歌っています。レジュメの1番ですかね、詩編の19編の1節から4節、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその叫び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで響いた。私たちは、この果てしない宇宙の不思議さというものを知っています。宇宙の運行の生命神秘というものも勉強して知っていますし、それはまさしく奇跡としか言いようのない存在であると。創世記の一章一節に、初めに神が天と地を創造した、 はじめに神が天と地を創造した。まあ、地球も、まあ、太陽も他の星もなんか全てはもうなんとなく初めからあったように思っていましたけれども、いつの頃からか天体も整然たる運行の一つにを考えただけで、とてもこれは偶然の、まあ、産物とは言えない。だいぶ前、もう何十年も前ですけども、ムーディの20代だったでしょうかね、科学映画を、ムーディの科学映画を見て知ったんですけども、太陽っていうのは地球が100万個以上入る大きさであって、しかもその太陽を5億個も入れることのできる巨大な星がこの宇宙には数多くあるっていうんですね。誰もが知っているまあ、霞のように見える星雲は、まあ、一つのこれは小宇宙で、この星雲には、まあ、平均1000億の星があると言われています。で、こうした星雲が1億あることが、もう20年くらい前ですけども、知られていたんですけども、実はその10億倍もの星雲があるとも考えられています。まあ全くの話、天文学的な数字とはよく言ったものです。それらの星の数っていうのは、これは地上の砂粒の数よりも多いそうで、まあそれらがもう本当に一つの法則に従って、整然と天体が運行している事実を知っただけで、やっぱりこの天地を作られた創造主なる神の前に、まあ、謙遜にならざるを得ない。なんか人間が月の世界に行ったと言って威張ってみても、この無限とも言える星の数を思うときに、なんかこう分かったような顔はとてもできないだろうと。この途方もない大きな宇宙の中で人間が一番偉い存在だとしたならば、それはとても頼りないこと、心もとないことである。人間は自分の指を1分とろうそくの上に置くことができない、そんな弱い存在であると言った人がいますけれども、物理的だけではなくて、本当にメンタルも人間は精神的にも実は極めて脆い存在である。まあちょっとした悪口を言われても、なんかこう眠れなくなったりとか、カーッとなっても取り返しのつかないような事態を引き起こすのも、まあ、私たち弱い人間であると。私たちは、まあ、一人の人を真実に愛し通すことさえ、まあ、困難な側面を持っていたりもする。人を押しのけたり、なんか自分だけ高くしようとしたり、利得を図ったり、いろんな狭い了見を持っているのが人間の実情で、こんなちっぽけな弱い人間がこの広大な宇宙の中で一番力ある一番優れた存在であるとするならば、これはやはり何とも不安で頼りない気がしてならない。宇宙の変遷のサイクルと人間の一生のサイクルとが、これはあまりにも違いすぎるものですから、なんかちっぽけな自分を見、そしてこの広大な天を見上げるときに、どうしても人間のちっぽけさに思いが至っても、なんかそれはそれで仕方がないと思ってしまうんですけども、だがダビデの思いは少し違っていました。いや、まあ、少しというか、こう、まるで違っていたと言うべきかもしれません。ダビデはこう歌っています。詩編の8編の3節から5節。多分、レジュメにあるかなと思います。詩編8編の3節から5節。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょうか。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。 あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。ここを見ると、神にとって私たち人間の一生のサイクルは、この広大な宇宙の変遷のサイクル以上の、実は神にとっては存在である。月や星、宇宙、天体、これはものすごい神秘を目の前にした時にも、小さな私、ちっぽけな私にはっきりと目を止めてくださっている神様の眼差しを、なんかいつでも感じることのできる心の持ち主でありたいなと思います。詩編8編の3行、あなたの指の技である天国に、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められると、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。神がこんなちっぽけな人間に目を留めてくださって、神が私を愛しておられる。愛というものには、いろいろな側面があるんでしょうけれども、パウロが言えば、愛には少しこうクレイジーと言いますか、狂気が伴ってくるらしい。第2コリントの5章の13節から14節、これもレジュメにどっかにあると思います。第2コリント、もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。こんな話を聞いたことがあるんですけれども、1944年12月 B29 の空爆が、毎夜のように、続いていた頃でした。でその家の男の子が苦しそうな咳をはじめ、ジフテリアの診断が下され、入院することになった。ところが病院は、戦争の影響でほとんど病院としての機能を失っていました。医者が足りない、看護婦が足りない、薬も不足する、もう患者の食事さえ出ない。医者は冷淡で、看護婦はいつも不機嫌だった。で医者が、血清注射を打ってくれたけれども、子供の喉にジフテリアの偽膜が広がれば、呼吸困難が起こり、患者は、窒息をすると。で注射の効果が現れるのと、病状の進行と、もうどちらが先に来るか、大変危険な夜が来た。今にも、喉が詰まりそうになってひどい咳が出る。で父親は一つの子供を見つめながら決意を固めたという。私はこの子のためなら何でもしようと決意した。しかしこの子の喉が詰まったらどうしたらいいのか。その時私は子供の喉をカミソリで切り開いてあげよう。もう医者も看護婦も何にもしてくれないからには、私がそれをやってあげるんだ。それが父としての最後の義務であり、最後の愛情だ。私はその方法を知らない。知らなくともやる。罪に問われるかもしれない。 あえてその罪を犯そう。この子は殺さない。もうどんなことでもして生かしてやる。何にも怖くはなかった。私は善悪を超え、自分の中に絶対の意志、何者にもひるまない意志を感じ、迷いはなかった。やっぱどっかクレイジーですね。愛には、まあ、いろんな側面があるんだろうけれども、パウロが言えば愛にはどっか狂気のようなものが伴ってくるらしい。もし私たちが第2コリント5章13-14、もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。これパウロは見てしまったんだろう。神はもう気が狂っている。罪人たちを生かすためこの子を殺す。どんなことをしてでも罪人たちは生かしてやる。殺さない。何にも怖くはない。いつでもこの子を十字架につける決意を固めていた。もう善悪も超えていたと。その御心の中に絶対の意志、何者にもひるまない意志を感じ、迷いはなかった。父なる神は瞳を凝らして我が子イエスの生き様というものを見つめておられた。神にとって人間の一生のサイクルというものは宇宙の変遷のサイクル以上に大切な存在である。月や星、そして宇宙、天体、これはもう大変な神秘というものを目の前にした時にも、小さな私、こんなちっぽけな私に今日も目を留めてくださっておられる神様の眼差しというものをなんか感じられる心があれば、なんかしっかりとりあえず生きていけるかなと思います。罪人たちを生かすためこの子を殺すと。でどんなことをしてでも罪人たちを生かしてやろうと。まあ、愛には、まあ、いろんな側面があるんでしょうけれども、まあ、パウロが言えばどっかこうクレイジーと言いますか、愛にはそういう狂気のようなものが伴ってくる。16世紀のイタリアの芸術家ミケランジェロは4つのピエタの彫刻に残していますけども、その中で一番有名なものといえばあのバチカンのサンピエトロ大聖堂に置かれている、まあ、白いピエタですけども、ピエタっていうのは、まあ、イタリア語で、まあ、敬虔な心、まあ、慈悲を表す言葉で、これは美術用語としてはお母さんのマリアがイエスの亡骸、十字架から取り下ろされた亡骸を抱いて母マリアが悲しむ構図、そのことを、まあ、美術用語ではピエタと言って表しています。サンピエトロ大聖堂のピエタはこれはミケランジェロ20代前半の作で、彼の出世作となったものです。まあ、写真でしか見たことないですけども、その見事さはただごとではない。 等身大より少し大きいマリアが裸のイエスを、まあ、膝に抱いて見つめている。もう力なく崩れたイエスの姿は大変痛ましいけれども、それを見つめる、まあ、マリアの表情、それが見る者のイマジネーションをかき立てます。まあ、彫刻美術もこれは最高傑作と断言しても何の異論もないのではないか。このピエタの主人公は母マリアです。この彫像の真ん中に、しかも全面いっぱいにイエスが亡くなって横たわっているけれども、見る人々の、まあ、感動を誘うのはどちらかというとイエスその人ではなく、背後でそのイエスを包むように抱いている母マリアが、もう全身、まあ、表情で、マリアが表情とその全身で作り出している、まあ、悲しみです。ようやく、もうようやく我が子が帰ってきてくれた。でも屍となって、どんな母親でもつらい。母マリアが、まあ、実際にその腕にイエスの遺体を抱くチャンスは多分実際にはこれはなかっただろうと思います。まあ、なかったことではあるんですけども、あり得べき、まあ、現実を描写することも、まあ、芸術の一つの役割かなと。実はミケランジェロのピエタは4作あって、イタリアの、まあ、各地に散っています。まあ、一つは今述べたサンピエトロ大聖堂のこうピエタで、マリアがイエスを膝に抱いていると。これだけが若い時代の作品で唯一完成をしたものです。2番目の作はフィレンツェの大聖堂の美術館にあるピエタで、こう崩れるイエスを両側から2人の女性が抱き、背後から、まあ、もう一人の、まあ、男が支えていると。で、右が母マリアで、左がマグダラのマリア、背後の男はニコデモで、これはミケランジェロ自身の、自画像だそうです。3番目は、パレストリーナのピエタで、フィレンツェのこれはアカデミア美術館にあって、崩れるイエスを母マリアとマグダラのマリアが支えていると。これは完璧に二冠の作品で、とりわけ母マリアは、荒削りのままです。そして最後が、ミラノの、スポルトチェスコ城にある、ロンダニーニのこうピエタです。母マリアが支えているというよりは、なんかイエスが母を背負っているようにもなんかこう見えるんですけども、これは全くの未完成の作品です。未完どころか、まあ、作品と言えるようなレベルにも全く達していません。これはもう死を目前にした88歳のミケランジェロがもう震える手にのみを握って、もうほとんど見えない目で石肌をまさぐり、もう執念の残り火を燃焼させた、まあ、そのアトリエの記録のようなものですね。これどうこっから掘っていくつもりだったのかなと。まあ、石がもう薄すぎちゃって、このまま掘っていったら立体の彫像のその立体感を作ることさえこれはできないんじゃないだろうかと。おそらく まあこんな技術的な判断はもうミケランジェロにはなかったんだろうと思う。ただ何かに取り憑かれたようにすがりつくようにのみを当てて悲しむイエス、悲しむ母マリアを表現していったんだろうと思う。なんかこう芸術家の執念というものが如実に現れているような作品です。以上、まあ4作といいますか、これほどまでピエタに愛着を持ったミケランジェロの思いはどこにあったんだろうか。おそらくミケランジェロもまたあれを見てしまったんだろうと思う。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただの神のためであり、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。ミケランジェロも見た。神は気が狂ったか。罪人たちを生かすため、母マリアからこの子を取り上げ、そしてイエスを殺す。どんなことをしたっても罪人たちを生かしてやる。何にも怖くはない。いつでもこの子を十字架につける覚悟を固めていた。善も悪も超えていたと。自分の中に絶対の意志、何者にもひるまない意志を感じ、迷いはなかった。詩篇の八篇の三四、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょうか。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。イエスが十字架にかけられたのは午前9時頃でした。昼の12時には空も大地も真っ暗になり、それが午後3時まで続いた。太陽は光を失い、異様な静けさが漂う。イエスが叫んだと。エリエリレマーサバクタニー。その意味は、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この時、一人後イエスの心に去来したものは一体何だったのか。もちろん真意はわかりません。群衆はエリエリという叫びを聞き違え、エリアを呼んでいるんだとつぶやいて、偉大な預言者エリアがイエスを救いに来るのを見ようと、まあ、暗黒の空を見上げたりしていたらしいと。ローマ兵がブドウ酒を海面に浸してイエスの口元に近づけたが、イエスはそれを拒否し、もう一度最後の声を振り絞ってつぶやき、息を引き取ったと。ルカの福音書によれば、イエスの最後の言葉は、父よ、私の霊を御手にお委ねいたします。ルカだけはそう最後の言葉として記しています。 なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んだ後で、父よ、私の霊を御手に委ねますと声を振り絞ってつぶやいた。ルカだけが記したこの言葉を、やはり私はイエス様の本当の最後の言葉として聞きたい。まあ、実際にそれが実際最後に順番的につぶやかれたかどうかとか、そういう問題ではない。それが周囲にはっきり聞こえたかどうかの問題でもない。御手にお委ねします。イエスの最後の心境はそうであったと思いたい。自分が見捨てられたことに対して十分納得をして最後息を引き取ったんだろうと思います。一言お願いいたします。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人のために死んだのですと。ありがとうございます。主よ、心から感謝いたします。本当にちっぽけなものですけれども、ちっぽけな私にいつも目を留めていてくださっているあなたの眼差しをいつもしっかりと感じながら生きていくことができるような、そのようなまた心を私たちにこの朝お与えくださいますように、心からお願いをいたします。罪人たちは絶対に殺さない、滅ぼさないと、あなたのまたそのような大きなまた決意と決断、そしてイエス様も十分自分が見捨てられることに対して納得をして礼をお委ねいたしますと、この壮大なまた救いをしっかりと私たちもこの朝また思い起こし、目に刻むことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって信じてお願いいたします。アーメン。